2012年11月19日月曜日、ポンナイティーズ月曜担当パーソナリティー若です。どうも、こんにちは。ということで今日もお送りしています。お送りしていきます。ポンナイティーズ今週第8週目です。よろしくお願いします。ということで今週もこのコーナーから始めていきます。先週のトークテーマの振り返りなんですがですね、今週このコーナーを始める前に、ちょっとですね、皆さんに謝罪しなければいけないことがあります。はい。では、謝罪します。先週のトークテーマを振り返るんですが、私はちょっとですね、先週いっぱいと今週ちょっとですね、多忙でですね、土曜日の分と日曜日の分を、まだ聞いていません。はい。すいません。はい。ということで、本日の先週のトークテーマの振り返りなんですが、すいません。土曜日の分と日曜日の分は欠落して、お送りしていこうかなというふうに思います。みたらいさん、ウェントさん、申し訳ございません。ということで、先週のトークテーマの振り返り、短めに月から金までいきます。はい。で、まあね、いつかね、こう、ね、こう、崩れるなってね、ちょっと僕の自分の中でちょっと思ってたんですよ。いつかこの、先週のトークテーマの振り返り、いつか絶対今のやり方のままだったら、絶対いつかやらかすなって思ってたんですけども、まあ、案の定こうやらかしてしまいましてですね、すべてを聞いて予約することができませんでした。はい。で、今日はですね、月曜日から金曜日までの分を、予約してお送りします。で、まあちょっとね、この先週のトークテーマの振り返りのやり方について、まあちょっと今回が第8週目で、まあ来週が第9週目になるんですが、第9週目まで、つまり来週までは今のやり方でやるんですが、第10週目以降からですね、この先週のトークテーマの振り返りのやり方をちょっと変えます。先週のトークテーマの振り返り自体はまだ継続しますけど、今はね、こう各曜日を一つ一つ振り返っていくという感じになってるんですが、ちょっとですね、やり方を変えて、やっていきたいかなと。いうふうに思います。どのように変えるかはちょっとまだ検討中なんですが、ね、まあ、勝手にこのコーナー始めておきながらね、プロモーターケクノさんに、こう、勝手に内緒で始めておきながら、こうね、崩れてしまうっていうね。まあ、いかんなということで、まあ、ちょっとやり方変えます。近々変えます。はい。ということで、ちょっと先週のトークテーマの振り返りを行う前にちょっとした謝罪でございました。それでは、振り返っていきます。先週のトークテーマは、爪を切るスパンということで、テーマ提案者は水曜パーソナリティ、須藤大賀さんでした。それでは、振り返っていきましょう。まず、先週月曜日、僕はですね、ま、いろいろと、僕の爪を切るスパン、それから、なんだろう、髪の毛を切るスパンとか、などなどについて、いろいろお話をさせていただきました。で、その中で、これ、水曜日の須藤さんもちょっとお話触れてたんですけれどもですね、夜に爪を切ると、親の死に目に会えないっていう迷信があるみたいな話をしたじゃないですか。あれに関してちょっと補足事項ということで、ちょっとウィキペディア先生で先ほどちょっと調べました。で、これ、夜に爪を切るっていうね、超有名なこれ迷信らしいんですけども、まあ、僕も親から聞かされましたけども、まあ、夜に爪を切ると親の死に目に会えなくなる、早死にする、など言われており、その理由も、夜に爪を切ると暗くて怪我をしやすいから、夜爪、夜爪、夜を詰める、など、まあ、様々な諸説があって、まあ、はっきりとはしてないらしいんですね。で、これね、なんだろう。奈良から平安時代になんか、ね、なんか、アジア大陸から入ってきたみたいな、ね、なんか話もあって、なんか行こう、いろんな説があるみたいですね。ということで、まあ、ね、ただ、ウィキペディアもちょっと書いてるんですが、実際には現代の日本人には夜に爪が切らないというわけではない。まあまあまあ、そうですよね。迷信と知りながら夜に爪を切る日本人も多い。まあそうですね。僕もそうです。むしろ爪切りや蛍光灯により安全に爪が切れる現代では、風呂上がりと夜に、爪を切る方が一般的であるということでね。風呂上がりとかね、だとちょっと爪がね、柔らかくなってね。切りやすいっていうのもありますね。ちなみに、ウィキペディアを見るとですね、朝に爪を切ってはいけないっていうですね、またこれも迷信があるみたいですね。ということで、まぁ、ちょっと色々と迷信がありますね。爪に関する迷信、色々あります。そして、火曜ケグノさん、火曜ケグノさん、キーワードとして挙げていたものは、短 期留学ということですね。短期留学でしでかしたエピソードということでね、今年夏のフィリピンでのお話がありましたね。で、まあそこで爪切りスパンは3週間だとね、分かったわけなんですけど、ね。で、ケグノさんからのアドバイス。海外に行くときは爪切りを持っていこうということで。で、海外のね、爪切り事情どうなんだろうということで、ちょっと僕も興味持って調べてみました。で、なんかね、アメリカのアマゾンではね、これ本当かどうかちょっとちょっと僕はちょっとなんでしょう、証拠がちょっとわかんなかったね。ちょっと取れなかったんですけども、アメリカのアマゾンでは、なんか日本製の爪切りが一番売れてるらしいです。はい。で、だから日本の爪切りって結構、まあ、いろいろ見ていくと、例えばホームステイする先の方とかに、あるいは、その現地の方に、こう、お土産として、日本人の方が、こう、日本の爪切りを渡すっていうのが、結構向こうの方にとってはすごい喜ばれるっていう、エピソードもあるようなんですね。うん。で、海外の爪切りってどうなんだっていう感じなんですが、アメリカは日本と同じような、なんかちょっとホチキスみたいな、なんて言ったらいいんだろうな、ホチキスみたいな形して、こう非常に握りやすい、切りやすい、爪切りが、まあ、出さそうです。うん。だからアメリカはまあ日本と同じような形なんですね。で、欧米ね、欧米の方はですね、ペンチ型の、なんか、模様、爪切りらしくて、ちょっと、どんなものなのか、ちょっと僕、画像検索するまで、ちょっとかけられ、時間なかったんで、かけられなかったんですけども、なんか、ペンチ型のやつだったりとか、あと、ハサミ型ね、まあ、日本でもハサミで切るっていう人も、まあ、いないこともないですけども、まあ、ただ、少数派かなと思うんですけども、ハサミで、ハサミ型の爪切りっていうのもあるみたいですね。うん。あと、海外だと、ハサミとヤスリ合わせて使うとかっていうのもある。まあ、日本のね、爪切りも、まあ、こう、後ろにね、ヤスリついてたりもしますけれどもね。うん。ということで、まあ、そんな、まあ、いろいろ海外でも爪切りの事情あると思うので、まあ、この辺調べると面白いかもしれません。水曜日、須藤さん。まあ、先ほどちょっと夜に爪を切る迷信の話とかも、ちょっと、まあ、僕もしたんで、ちょっとお話しさせていただきましたけども。須藤さん、ですね。切るスパンをあんまり意識したことがないということで、まあ僕もあんまりね、意識はそんなにはしないんですけど、まあ多分これぐらいかなと思って、先週僕ね、爪を切ったんですけども、一週間経ってね、まだね、あんまり伸びてないことに気づきました。だから多分3週間に1回ぐらいなんだろうね。このペースでいくと多分3週間後に、あと2週間後に多分爪切ることになると思いますね。うん。で、まあなんか須藤さんはちょっと面白いこと言いましたね。なんか NASA でちょっと爪の研究とかしたら面白そうじゃないみたいな話がある。なんかちょっと NASA とかやってそうですよね、なんかね。はい。木曜日宮沢健さん。かなり、こう宮沢さんはね、かなり、こう、深いところまでお話をしていましたね。うん。で、まぁ、ちょっとここでは時間ないんで、ちょっと割愛しますけれども、まぁ、宮沢さんも僕と同様に爪のほか、まぁ、髪の毛の話とかもいろいろしておりました。耳かきの話なんかもしましたね。まぁ、結構ぶっちゃけた話があったわけなんですけども、気にしてるのは、その中で気にしてるのは、まぁ、散髪だけで、あんまりそれ以外は、なんか、感覚で切ってるっていう話がありましたね。まぁ、なんとなくこれに関しては、すごい理解できるなっていうところですかね。そして金曜日、リンさんはですね、まあ、トークの中で、こんなこと言ってましたね。切ってる時の姿勢がおかしいと、母親に言われるっていうことでですね。切ってる時の姿勢、まあ、僕あんまりこう気にしたことないんですけど、基本的には床に座って、それこそ僕もあぐらかいて切ってるかな？あぐらはかいてないかでも。あんないですね。あんまりこう意識してことがないんで、わかんないですけども、切ってる時の姿勢って皆さんどうですかね？ちょっと僕、釣り切る時にちょっと意識して、見ようかなというふうに思います。はい。ということで今週はごめんなさい。月から金曜日までの分だけ、振り返りを行いました。来週はちゃんと行いたいと思います。はい。ということで以上、先週のトークテーマの振り返りでした。それでは今週もお送りしていきましょう。和歌のポンナイティーズ。改めましてこんにちは、月曜担当パーソナリティー和歌です。今週のトークテーマは勝負ごとにおける審判 ということで、トークテーマ提案者は日曜パーソナリティウェントさんです。はい、ということで今週第8週目まで行きましたが、これでですね、ポンナインティーズ現在の、パーソナリティは全員これで、一つ、一人一つは最低限あのテーマを提案したということになりました。まあ、特にね、このテーマ提案に関しては、順番とかは特に決まってなくて、別にこれ一人が複数連続で出しても別にいいっていうことには一応なってはいるんですね。例えば例を出すと、1週目と2週目はね、火曜担当、ケクノさんが連続で、まあ、最初だったっていうのもあるんですけども、テーマ提案者となっていたのでは、こういうふうに、別に同じ担当者が2つ連続、2週連続になっても、まあ、いいことにはなっているんですけども、まあ、今までこれまでですね、第2週目、3週目以降ですね、こう、順番に変わる変わるでこう、変わっていったわけなんですが、なので、もう来週からはちょっとまた、結構、このテーマ、提案に関して、こうね、争奪戦になる可能性もね、なくもないですけれども、まあ、ひとまずこれでテーマ全員一人一つ提案したことになります。はい。では、本題に行きましょう。勝負ごとにおける審判。ということなんですが、皆さんは、勝負事と聞いて、まあ、何を一番最初に思い浮かべるでしょうか。まあ、こうね、まあ、例えやすい話だと、こう、スポーツとかがね、一番こう、勝負って、いかにも勝負って感じがすると思います。まあ、クラブとか、部活動などでね、こう、試合なんかがあって、そこで勝負っていうのを思い浮かべる人も、いるでしょう。あるいは、まあ、ね、勉強とかね、ちょっと真面目路線で行くと、勉強とかね、こう、テストの点数とかね、成績でこうね、友達と競う、勝負する、という方を浮かべる人も、まあ、いるかもしれません。あるいは、ま、他にも色々と、勝負と聞いて思い浮かべるもの、あると思いますが。まあ、それら今思いついた勝負、勝負にはですね、必ず決着がつきます。はい。必ず、勝ちか、負けか、ね。その、どちらかに決着が必ずつきます。うん。まあ、決着がつくものだからね、こう、勝負と呼ぶわけで。まあ、ね、勝ち負けと変えて勝負ですけれども。うん。で、その、決着がつくには、ですね、審判によって決まります。決着は審判によって決まります。うん。で、その審判には、ね、必ずと言っていいでしょう。ほぼ必ずと言っていいでしょう。ルールが必ず介入します。はい。まあ、勉強の点数とか成績とかに関しては、ルールは介入するのかな？まあ、点数が高い方が、勝ちっていうのが基本ルールですよね。うん。まあ、みたいなルールが介入します。まあ、スポーツだったら、スポーツ、それぞれのスポーツのルールが必ずあります。うん。必ずルールが介入する。それが勝負です。はい。で、僕はですね、この勝負と聞いて思い浮かべることが、まあ、あんまりパッとなかったんですよね。で、これなんでだろうな、っていうふうにちょっと考えたんですけれども、僕は中学校、高校時代とですね、これ前どっかで話したかもしれませんけれども、中学、高校時代、僕は吹奏楽部に、入ってました。はい。ちなみに楽器は何をやってたかというと、中学校の頃、半年ぐらいですね、打楽器、パーカッションをやってました。はい。まあ、いろいろ、打楽器なんて、まあ、いろいろやらせてもらいました。まあ、よくね、平たくね、こう言うと、木琴、鉄琴なんて言い方をよくする人がいますけども、あれはま、小学生の言い方です。ね、ちゃんとあれは正式名称があるんです。ビブラフォンとか、いろいろね、言い方があるんですけども。まあ、ここではね、もう多分、木琴、鉄琴ぐらいしか知らない人も、まあ、中にはいらっしゃるでしょうから。まあ、こう、わかりやすく言うと、ああいうものです。はい。ああいう打楽器系を、半年ぐらいやってました。はい。で、残り、高校時代、高校僕はですね、高校2年生の夏までですね、吹奏楽部にいました。それ以降はですね、まあ、ちょっと大人の事情とかいろいろ鑑みてですね、高校がこう変わったりとか、ま、いろいろありましてですね、僕、何も部活に入ってなかったんですけど、後半は。ずっと、それからずっとですね、僕は中学、高校と、フルートというね、楽器をやってました。はい。木管楽器です。はい。横笛って言ったらわかるかな。はい。ね。 で、フルートって今、木管楽器、わか、木管楽器って言いましたけど、僕ね、木管楽器って言いましたけど、木管なのあれっていう人もいると思うんですけど、はい、木管なんです。まあ、今、金属製ですけど、あれ、昔は実は木でできてたんですよね。だから木管楽器っていう分類になってます。はい。まあ、なんていう豆知識はね、まあ、さておきですよ。はい。で、僕、中高と吹奏楽部にいました。で、中高と、まあ、その、まあ、いわゆる吹奏楽ですからね、文化系の、サークルにいました。そして今、大学でですね、僕、まあ、放送研究会みたいなですね。まあ、ちょっと、名前って本当は違うんですけども、放送研究会みたいなね、サークルに入ってまして、まあ、これも、文化系ですね。はい。ということで、僕は、ずっとこう、文系、比較的文化系の、サークルにしか入ったことがないんですよ。だから、体育会系の、その、事情というか、がよくわからないんですよね。うん。まあ、そもそも僕、運動が、大っ嫌いっていうね。もう、だから、中高の時はもう体育の時間が嫌で嫌で仕方がなかったんですけども、はい。すごいね、スポーツが苦手なんです。はい。なので、僕、スポーツに関しては、一部の競技を除いて、まあね、個人競技はね、割とこう、まあ、好きっちゃ好きなんですけどね、ね、マラソンとか、長距離走とか、あとは、そうですね、北海道らしいって言えば北海道らしいと思うんですけども、スキーとかはね、こう、割と人並み以上にね、できるところも、競技も、まあ、中にはあるんですが、他がね、なんせも、ね、最悪でね、こう、スポーツは本当に苦手なんです。はい。ね、別にね、太ってるわけでもないんですけども、なんかね、こう、スポーツが苦手でね、何なんでしょうね。これちょっとね、未だに原因はよくわからないです。はい。なので、ちょっとスポーツはね、こう、体育の授業を超えてる範囲内でやったことがないので、あんまりこう勝負事と聞いてね、こうスポーツを思い浮かばけるってことは僕はないんですね。うん。で、まあ、困ったぞと。勝負事における審判って聞いたときに、もう明らかにこうスポーツの話になるんじゃないかっていうね、話になりそうじゃないですかね。今週まあ、あとな、僕を除いて6日間ありますけど、あと6回ありますけど、このテーマ。多分6回やってね、多分スポーツの話をする回がね、少なからずあと3回ぐらいはあると思うんですよ、多分。多分あと3回はね、あると思うんですよ。ね、何の根拠もないですけど。そう。なので、まあ、月曜日は、ちょっと初っ端からなんなんですけど、あまりそういう、なんか、勝負みたいな感じの、話はあんまりこうしないでおこうと思います。で、じゃあ、何話すのっていうことなんですけども、先ほどまでちょっと話してました。僕は中高の時に吹奏楽部に入ってました。はい。ということで、まあ、文系の勝負って何なんだ？文化系の勝負って何なんだ？ということで、僕は、まあ、過去に吹奏楽に入ってたというところから、吹奏楽における審判と題して、月曜日お送りしていこうかなというふうに思います。はい。では、話していきましょう。で、吹奏楽に送る審判。まあ、吹奏楽の世界にもですね、まあ、スポーツでいうところの試合に当たりますけれども、まあ、コンクールというものがあります。ただですね、このコンクール、ね、音楽のコンクールでございますけれども、こちら、スポーツのように、こうね、2対3で日本が勝ちましたみたいなね、明確な点数で、審判されるようなものではありません。まあ、わかると思いますけれども、スポーツのように、こう、明確な点数でね、審判されるようなものではないです。で、この、審判、ね、この吹奏楽の審判においてはですね、人の良心が介入するって僕は言ってるんですけども、人の力がね、介入します。ルールが介入するわけではなくて、人の力が介入するんですね。うん。ただ、とは言っても、吹奏楽の世界にも、ルールは存在します。はい。で、まあそもそもね、まあちょっと話戻るんですけれども、吹奏楽における試合にあたるね、ものというと、まあ、コンクールって今言いましたけども、単にコンクールって言っても、実は一つじゃなくてっていう話で、まあ野球で言うと甲子園一つ、ね、 っていうわけでもないでしょ。野球、ね、野球部って言っても別にね、甲子園のため、甲子園しかね、試合がないわけではないですよね。はい。それと同じで、吹奏楽も、いわゆるこう、なんか、コンサート会場とかで演奏してするコンクールも、もちろんあります。で、多分、大体の皆さん、吹奏楽経験ない方は、多分、ね、大体、それしか頭に浮かばないと思うんですけども、実はですね、まだあるんです。マーチングコンクールっていうのもあって、これはですね、体を動かします。はい。これはね、アリーナでやります。体育館でやります。はい。え、吹奏楽が体育館って思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうなんです。はい。動く吹奏楽と呼ばれてます。まあ、僕も実はこれ経験は、あります。中学高校と、どちらでもやってました。はい。なんですが、今回はですね、こちらのマーチングの話はちょっと、多分時間の関係上できないと思うので、そこの話はちょっと置いておきまして、まあ今回は皆さんがパッと思い浮かべる方の、いわゆるこう、コンサートホールで演奏して審査されるコンクールの、いわゆる、吹奏楽コンクールの話をしていこうと思います。はい。で、まあ先ほど僕は吹奏楽にもルールが存在するという話をしました。はい。ルールが存在します。まあ今日はちょっとですね、ざっとこう皆さんに吹奏楽ってどんなことをやってるのかっていうのをね、ちょっとお話ししていこうと思いますけども。吹奏楽の世界で、審判を食らうとですね、主にですね、この吹奏楽コンクールに限った世界で言うと、3つに下されます。3つの審判が下されます。1つは金賞。もう1つは銀賞。もう一つは、銅賞です。はい。で、コンクールに出るとですね、必ずこの三つの、金賞、銀賞、銅賞の、いずれかを、与えられます。はい。いずれか絶対与えられます。銅賞でもないっていうことは、ないです。はい。最悪でも銅賞までは与えられます。はい。うん。なので、よくね、こう、なんかこう、吹奏楽の結果聞いて、この間吹奏楽部同賞だったんでしょ？いや、すごいよねなんていう話を、吹奏楽を知らない人はね、つい話してしまいがちなんですが、それは吹奏楽部の人にとっては、何の褒め言葉でもありません。はい。金賞と銀賞と同賞しかないんです。三つしかないんです。はい。で、わかると思います。色でわかりまと思うんですけども、銅は一番低い、審判です。はい。なので、銅賞を取って、すごいねーとか、言ってあげないでください。はい。はい。銅賞は一番低い賞です。これ覚えて今日帰りましょう。皆さんね。はい。で、吹奏楽コンクール、まだ制約があります。はい。演奏する人数と、演奏時間に制約があります。はい。で、演奏する人数によって実は、コンクールの審査されるものが違うんですね。A 編成、B 編成、C 編成と呼ばれますね。はい。こう、テニスで言うとね、シングルかダブルスかみたいな話になってくると思う。まあ、そういう感覚です。で、A 編成は50人まで演奏できます。B 編成は35人まで演奏できます。はい。C 編成は25人まで演奏できます。っていう、人数の制約。それから、編成、このね、A 編成、B 編成、C 編成っていう編成によって、演奏時間も決まります。一番長いのは A 編成です。はい。A 編成、B 編成、C 編成の順になりますね。はい。うん。という時間制限があります。まあ、詳しい時間とかは、まあ、今回は明言しませんけどもね。はい。で、もう一つ。これは多分、吹奏楽だけなのかどうかはちょっとわかんないんですけど、スポーツの世界にもこんなのあんのかな？ちょっとわからないんですけれども、吹奏楽の世界にはですね、ちょっと特殊なルールがありまして、いわゆる、この吹奏楽の世界では、算出制度って言われるんですけども、なんだ算出制度？まずどうやって書くのかと、3は普通に数字の3です。で、出は、出場の出です。はい、出、感じあります。で、制度は制度ですね。はい。算出制度。何かというと、これは。3年連続で全国大会に出場すると、次の年には出られないという制限です。はい。これは支部大会。まあ、北海道でいうと北海道。あと、まあ、東北とか関東とかっていうブロックに分かれてくるんですけれども、そこで全国大会に駒を進めるっていうのを3年連続でやると、次の年には全国大会には出場できない。 あ、てか、そもそもコンクールには出場できないっていう、制限がかかります。まあ、その代わり、ね、特別演奏みたいなね、ちょっとよくわからないね、ものもあるんですけれども。うん。っていう制度があって。なので、強豪校がこう、毎年5年連続で出るとかは、ありえないっていうね、吹奏楽の世界においては、ありえないっていうことになってます。これはちょっと多分、吹奏楽部で、吹奏楽の特殊な、ルールなんじゃないかなと思います。で、まあ、他、まあ、大体ここまでのルールは、全国大々共通なんですよね。その地区大会、地方の大会でも、ここの辺は共通なんですけども、ここから、ね、大事な、ね、勝負ごとにおける審判の話になるんですが、ここからちょっと、ルールがですね、各地方によって違いますし、まあ、全国大会と地方大会でも違う。ですが、まあ、僕は北海道大会しかね、経験がないので、今日は北海道と、それから全国の話をしていこうかなと思うんですけども、どう審査されるか。まずは北海道の話をします。北海道はですね、吹奏楽コンクール、審査員がね、7人います。はい。毎年ね、9月ぐらいにやってるんですよ。9月上旬とかにね。まあ、今年は8月下旬だったんですけども、にありましたよ。まあ、札幌にありますんですね。コンサートホールキタラっていう場所があるんですけども、そこで、コンクールが毎年行われてます。で、審査員が7人います。はい。で、どうやって、これ、審判を下すのかというと、審査員が7人いて、審査員が、技術と表現っていう、分類に分けて、その2項目を、10段階で評価します。はい。で、まあ、っていうのが、北海道大会の、まあね、審判の仕方なんです。で、じゃあ一方で全国はどうなのかというと、全国大会は審査員が9人います。はい。9人います。はい。で、ここではですね、課題曲の技術表現面、それから自由曲での技術面。表現面ということで、まあ、全国大会ではこの4つ、課題曲、自由曲、それぞれ分けて考えて、この4点について、A、B、C、D、E の評価をします。はい。なんかちょっとフィギュアスケートみたいですね。こういう評価の仕方ってね。なんとなくこう、技術面、表現面とかって言ってね、ちょっとフィギュアスケートみたいですけどもね。吹奏楽もまあ似たような感じで審査されます。で、これは多分北海道も全国も共通だと思うんですけれども、まあね、こう、っていうさ、審査だとさ、こうさっき人の良心が介入するって言ったんですけど、まあ人がね、判断するわけですよ。審判するわけですよ。ね、スポーツみたいにこうね、ゴールにボールが入ったらね、2点とか、そういうね、世界のルールじゃないんです。目に見えてわかるものではないので、ね、こう、ちょっとさ、こう、いやらしい話、こう、賄賂とかあんじゃねえのみたいなね、話に、まあ、なるんですが、まあ、それを防止するためなのか何なのかはちょっとよくわからないんですけども、これなんでこういうルールなのかちょっとわかんないんですけども、最も高い評価をした審査員一人と、最も低い、評価をした審査員一人の評価は、カットされます。つまり、それは、最後、全員に、こう、全員の審査員の、成績をこう、累計していくときに、最高点を出した審査員と最低点を出した審査員の、評価は、無視される。ね。つまり、7人で評価する。っていうことになってるんですね。そう。だから、いやー、ちょっと、若さん、ね、1000万渡すから、うちの学校の評価、ちょっと上げてよ、とかって言っても、一番ね、それで高い、ね、審査をしたとしても、その評価はカットされるので、意味がない、というね、まあ、理にかなったルールになってます。はい。一応、その辺は理にかなってるな、っていうふうには思うんですけどもですね。という審判をします。ね。まあ、とはいえね、こう、コンクールの時の発表って別にこう、ね、ね、A 高校39点、B 高校49点、よって B 高校が全国大会出場ですとか、っていう風に決まるわけじゃないです。はい。まあ、 実はですね、点数は出てるんですよ。実は点数出てるんですけど、発表の時に発表するわけじゃないんですよね。はい。発表の時に発表されるのは、さっき言った、金賞、銀賞、銅賞の3つしか発表されないんです。だから点数は評価され、発表されないんです。まあ、後でね、実はこれ、解放とかにね、載るらしいんですけども。なので、もう、こう、審査がね、ちょっと不透明なんじゃないかという指摘もあります。まあ、確かにこれは僕もね、そう思います。でも、ね、これがね、僕いつも思うんですよ。で、その、審査結果の発表の時の、まあ、歓声と落胆する学校のね、この違い。歓喜する高校、まあ学校と、あとは落胆する学校の差がね、すごい激しいんですよね。これは実際コンクールに行ったことのある人はわかるんですけども、ほんとね、なんか試合見てるんじゃないかみたいなね、感じで、その、金賞って発表された学校は、うおーってなるんですけども、これ同賞発表されるとこう、うわーみたいな、こうね、涙する、まあ、学生さんも、まあ、たくさんいらっしゃるわけなんですけどもね。なんか、この辺の、この、なんだろうな、喜怒哀楽っていうか、この辺はなんか、スポーツと同じかなっていう匂いはしますね。で、まあ、ちょっと話戻りますけども、勝負ごとにおける審判。まあ、先ほど、どうやって審判してるかっていうことについては話しました。じゃあ、これ、誰が審査してんのって話なんですけども、これはですね、まあ、いわゆるこう、なんだろう、強豪校の、まあ、顧問の先生とかね、他の地方のね、他の地方の強豪校の顧問の先生であったりとか、あるいは、まあ、交響楽団のね、奏者、ね、演奏者が、審査することもあります。まあ、あるいは有名なね、指揮者が、審判する、なんていうことも、あったりします。っていう、こうね、狭い感じでね、こう審査さ、狭い人たちでね、こう審査されるわけですね。まあね、ということで、まあ僕、まあ中高吹奏楽やってて、で、まあ僕大学生になって、まあ今年2年生ですけれども、吹奏楽を離れて、まあ今年で3年かな ?3 年になるんですけれども、こう、3年ね、吹奏楽から離れてはいるんですが、実は毎年この吹奏楽コンクールっていうのは、実は見に行ってるんですよ。毎年見に行ってんですね。夏に見に行ってんですね。っていうのは、まあ、僕の妹もね、実は吹奏楽やってて、それでまあ見に行くっていうことも、まあ、たびたび、まあ、たびたびというか、毎年ね、ここまでは見に行っているんですが、まあ、見に行ってるというよりも、聞きに行ってるって言った方がいいですね。はい。聞きに行ってるわけなんですけど、まあ。こう、改めてこう、演奏者ではなくて、こう、聴衆として聞きに行ったときに、やっぱりね、こう、一回ちょっと離れた方が、なんかよく聞けるようになるんですよ、音がね。音がよく聞けるようになるって、ちょっと表現がね、すごい抽象的でごめんなさいって感じなんですけども、なんだろう、音がわかるようになる。っていうんですかね。まあこれどうしてもこういう話をするとね、やっぱり吹奏楽の経験のない人はちょっとどうしてもこう分かりにくい部分になるんですが、音が分かるようになるっていうことで、まあ今年もちょっと僕コンクール行ってきたんですけども、観客としてね行ってきたんですけども、そこで聞いてて、この学校は多分金賞かなって思ったところは大体金賞なんですよね。で、ここの学校はまあ、どうかなって思ったところは、大体同賞だったりとかっていうわけで、こう、っていうのが分かるようになって、俺もちょっと音分かるようになってきたなっていうので、離れて初めて、そう、なんか、客観的に見れるようになったっていうのがあります。まあちょっとね、勝負ごとにおける審判からちょっと離れた気もするんですけども、まあ、ちょっとね、今日はそんな余談をもう挟みながら、吹奏楽における審判の話、ちょっとしてきました。で、まあ、今日最後にですね、まとめとして、今日はですね、まあ、いつもは大体こう話を総括してまとめるんですけども、今日はちょっと抽象的な まとめ方をすると、私の吹奏楽を通して、まあ、この吹奏楽を通して学んだ、勝負感っていうのかな、こう、勝負ごとにおける審判とはちょっとまた離れると思うんですけど、ちょっとごめんなさいな、あんまりね、こう、僕、勝負をね、あんまりしたことがないからね。そう、あんまり、勝負をしたことがないので、ちょっと音を今乱れましたね。ごめんなさい。はい。大丈夫でしょうか?はい。大丈夫ですか? はい。まあ、あんまり勝負が仕事もないんで、ね、ちょっとわかんないんで、まあ、ちょっと勝負感っていう話を、ちょっと僕は勝負感っていう、言葉を使うんですけれども、多分造語ですね。吹奏楽をやって思ったのは、なんか、これは多分人それぞれ賛否いろいろあると思うんですよ。うん。で、これはあくまでも僕の意見です。うん。なんですけど、なんか、音楽で競争ってするべきじゃないなっていうのをね、ちょっと思った。っていうのは、これは演奏者としてもそうですし、聴衆としても、そうだなって思うんですよね。なんか、コンサートとか演奏会っていうのはまあ、まだいいんですよ。うん。なんですけど、コンクールっていうと、やっぱりこう、審判されるわけじゃないですか。で、各学校、その審判で、いい賞を取るために、練習を積み上げるわけじゃないですか。で、スポーツっていうのは、そもそも、スポーツっていうのは、勝負して審判するために、ね、多分作られたと思うんですよ。まあ、そういう、まあ、こういう言い方するとあれなんですけども、多分そうだと思うんですよ。審判されることが前提で作られてると思うんですよ。審判されることが前提じゃないと、ルールはきっとスポーツに存在しなくて、スポーツというものに全く意味を持たなくなっちゃうんですね。うん。だからスポーツは多分、審判することが前提で作られてるんですよ。でも吹奏楽って多分違いますよね。演奏をして競って審判されることを前提に作られたものでは多分なくて、音楽って、人に聞かせるために、聞くために作られたものだと思うんですよね。だから、そもそも前提が違うもので、競争するべきじゃないと僕は思うんですよね。うん。で、吹奏楽コンクールはそんな感じで、この、賞をもらうためだけに競技化してるっていうね。うん。まあ、それが必ずしも、悪いこととは僕は言わないけど、少なくとも僕は嫌いです。はい。悪いこととは言わないけど、嫌いです。はい。うん。まあ、音楽ってさ、音を楽しむと書いて音楽ではなかったのだろうかっていうことでね。うん。だから僕はどちらかというと、コンクールの練習よりも、コンサートとか演奏会の練習の方が好きでした。はい。ということで、これがね、僕の勝負感っていうのかな。なんか、音楽で勝負するべきじゃないよねって、僕はどうしても思っちゃうんだよね。まあでも、歌とか音楽の審判って、どうしてもやっぱり最初に戻るんだけど、人の両親が介入するわけですから、まあ難しいよね。コンピューターで判断できるようなものではないので、すごくなんか、いろいろなものがきっと絡んでるんだな、っていうふうには思います。はい。ということで、今週のトークテーマ、勝負ごとに起きる審判の月曜日なりのお話をしてまいりました。明日、火曜日は、火曜担当、ケクノ太郎さんですが、ケクノさんなんかツイッターで廃棄票また再発したみたいな話をしていました。ちょっと心配です。明日の配信どうなるんでしょうか。多分更新はされると思います。はい。お楽しみに。はい。それでは、僕とはまた来週お会いいたしましょう。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。